皆さんこんにちは。物販ゴールドメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第114回目。先週に引き続きゴールドメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
クラウドソーシングしたってその時代に合ってる人たちにすぐお願いもできたりもしてるし、いろんな意味で合理的だなと思って、多分なんかの仮想通貨のブロックチェーンとかあるじゃないですか。
仮想通貨やまやちとかなんだけど、ブロックチェーンって何ですか？
ブロックチェーンって、そこの話するとすごい長いんですけど仮想通貨ってあの、中央集権って言って、中心になるものがないんですよね。ブロック通貨発行する会社とかなくて、プログラムだけが動いてて、いろんな人がマイニングって言って自分家のパソコンを使って通貨をどんどん作ってるんですよね。マイニング、発掘してるんですよね。だからいろんなところのいろんなパソコンで発掘して、それをデータを共有し合って一つの価値ができてるみたいな感じなんですけど、クラウドワークスもちょっとそれに近くて、会社にあるパソコンとかじゃなくて、引き寄せてるのそこで働いてもらうじゃなくて、それぞれが自宅にあるパソコンを使って価値を創造して、それをシェアし合ってるような感じじゃないですか。
そうですね。
多分この形って仮想通貨もクラウドソーシングもそうですし、物販とかもそうで、みんなそれぞれが自分の会社で働いてる情報を物販の中で共有し合って、物販だって今中心となる会社はないじゃないですか。
ないですね。
あの、ないですね。一応あの湘南ハッピーでやらせてもらってるけども、物販っていう会社を立ち上げてないじゃないですか。
立ち上げてないですね。
なくてもいいよ。
はい。
でもそこに価値が共有し合って、価値が生まれて、っていう感じになって、なんか最近って、なんか、なんですかね、その中央集権みたいなのが必要ない形ができるだろうなぁ。
なるほどね。
そのうちなんか、
なるほどね。
まるっきり中央集権がない会社ができそうだなと思って。全くこういう物販なんかそうじゃないですか。
いや、本当そうですね。
それぞれのが会社でやってることを、お互い共有し合って価値が生まれて、だからある意味中央集権ないけれども、日本の税制上収益を上げるとかがなくて税金が払わなきゃいけないから、そんなハッピーみんな前借りていく感じだけども、
なるほどね。
多分そのうち完全にその会社っていう中心を持たずに価値が創造されてるっていうものが多分たくさんできてくると思う。多分だからその持っていく金の中の一つのクラウドワークスもそっちじゃないかなって。で、例えば、いろんな会社手伝い行くんですけど、ここに内部のデザイナーがいたりとか、そこにいろんな物流管理する女の子がいたりとか、いろんな子がいるんですけど、ただその子に毎日仕事してもらって、その子の成長もゆっくりなんですよね。で、こういっぱい増やすわけにもいかないし、生産してあげるのがすごい難しいじゃないですか。
難しいですね。
ただ突然その子に2ヶ月ぐらい研修して、クラウドワークスを使いこなせるスキルを身につけて、ディレクション力つけて、今までその子が制作したのを一切やめて、全部外注化して指示出しだけで回せるようになったら生産性がものすごい上がるじゃないですか。
上がる。
だからその適当な資格作っちゃって、アウトソーシングを、
アウトソーシングマネージメント、マネージメント、
なんか適当な名前つけて資格作って、その会社の感覚のいいセンスいい人に対して、これだけの技術を使う人を使いこなせるスキルを教育しますよっていう はい、ビジネスやったら、
うん、言ってましたね萩原さんね
絶対いいだろうなって、もしそんなのがあったらうちは頼みますからね絶対に。
はいはいはい、それこそあれじゃないですか、山本さんが言ってたあのハンドスピナー協会みたいな、もう本当に協会みたいなのに組織にしちゃうとか、
はい、
もうその協会が認定ボンって押さないと それができないみたいな、
はいはいはい、
そういうことですよね。
はい、
あクラウドソー、クラウドソーシング協会みたいな
だからそのウェビナーでも話しましたけど、うん、職業訓練所で一生懸命、うん、自分のスキルを一生懸命見つけてるんだったら、
ね、
もう出来上がってる人に頼むスキルを見つけた方が何倍も早いじゃないですか、
ねえねえねえ、あの
今更エクセルワードなんて覚えてどうすんだよって、
うん、確かにそれはそうだな、そうだな、だからその職人がいらないですよね今度ね、自分が職人にならなく、職人にならなくていいから、その要はまあ要はマネジメントなんでしょうけど、その作業工程をちゃんと管理できる、
ディレクションであってマネジメントでもあるっていう感じですよね。
うん、
ただまあまあなスキルが必要なんですけどね。
ああ、はいはい。
デザインも見なきゃいけないし、これが OK かどうかの判断も下せなきゃいけないから。
あ、なるほどね。
本当ある程度のビジネス経験者がやんないと、多分頼み方も分かんないし、共通言語も分からなかったりもするから。
あ、そっか。
さすがに職業訓練所レベルの人だと意外とハードル高いのかなと思うんですけど。
あ、そっかそっか。
ただ、中には感覚のいい人っているじゃないですか、センスのいい人。だから、うんうんうん、今この話してるのは、感覚のいい人に対しての話です。
はいはいはいはい。
どこの会社でも、一人や二人は中に感覚のいい人っているじゃないですか。
いますね。
中心になってる。うんうん、その人たちを、もっと生産性上がるように育てる。
うんうんうんうん。萩原さんのところは今、あれですか、外注さんをどのぐらい使ってるんですか。ちなみに
7人ぐらいかな。
あ、結構使
ってる、ね、そういう制作系の外注っていうと、
はいはいはいはいはい、
本当に雑用登録系の人から、
はいはいはいはい、
部分的なそんなにデザインスキルいらない更新だったりする人が3人ぐらいいて、本当にデザインが力が必要な部分っていうのは、うん、まあまあ高いですよ、やっぱそうすると。
なるほど。
で、そういうとこに、骨組みの大事な部分だけ作ってもらったりとかして。
うんうんうん、どういう料金体系なんですか、萩原さんとこのその外注さんに対する料金体系っていうのは。
一応その都度です。
あ、都度。
はい。
なるほど。
雇用みたいな感じじゃないですね。
じゃあ、なんかこう、萩原さんが、お客さんから、お客さんというか、クライアントさんからもらってきたその案件で、このボリュームだったらこの外注さんで。
そうです、そうです。あとデザインの、得意不得意もあるんで、うん。
はいはいはいはい。
女性系が得意な人もいれば。
はいはいはいはい。
ただ結構内部で作ること多いですけどね。うん、菊池さんのところなんか全部ない、
うん。そうですね。
ほとんどは。
はいはいはい。
ただある程度の更新とかになってくると別の人。
なるほど、なるほど。なんでしょう、こう、流れ作業的なものっていうんですかね。そういうのを外注に振っていく感じですか。流れ作業的。
デザインの側を作る人、コーディングする人、
はいはいはいはい、
更新する人みたいな感じですね。
そうそう、山本さん言ってましたもんね。その、LP を作るときに安く、外注に出す方法みたいな感じで。
まあ、分解して
ね、頼むっていう。そうするとやっぱりそのマネージメントっていうか、その部分が本当重要になってくるんだろう。社内の、進行役っていうか、取り仕切る人がちゃんと知ってないと、 まあ安くはできるだろうけど、その辺が
そうですね、うん、クオリティはいいけど、やっぱりそういう山本さんがやっぱりその辺のディレクションちゃんとやってるから、
うんうんうん、
それを単純に表面だけ真に受けてそれやったら、
はいはいはい、
ちぎはぎだらけのデザインになっちゃう。
はいはいはいはい、
こっちは明朝だけどこっちはゴシックみたいな。その辺多分ちゃんとしっかり管理してるんだと思う。
うん、そうなんですよね。でも、ああ、なるほどなと思って、あ、そういう使い方ができるのかと思いましたからね。
LP は難しいんだよな、人に頼むのは。
でも、萩原さんとかもう、ほとんどこう、あれですもんね、もう最初から最後まで、こう、で、やってくれるんで、まあ、萩原さんだからなのかな、やっぱり。
だから、いまだにラフは自分で書きますからね。
ああ。はいはいはい。
まあ、結構、任せることにやたらこだわる人が多いんですけど。
はいはいはいはい。
なんかビジネス書とかによく書いてあるから、
うん、
そんなにもう経営に徹して人に任せないみたいな感じのって、うん、もうちょっと時代遅れで、
うん、
今ってこれなんかの本かなんかで読んだことなんですけど、うん、昔はなんかカヌーみたいな状態で、うん、まあ水がすごい湖みたいにすごい静かだったから、カヌーみたいなところに大勢がいて、指示する人が一人いて、その指示通りに全員が漕いでれば、スイスイ進んでったっていう時代らしいんですけど、今は例えとラフティングらしいんですよね。
ラフティング。
ラフティング。ラフティングって大体5人とか少人数で、激流を下っていくじゃないですか。そ
う
そう、常に変化があるんで。
なるほど。
同じ指示を模型とやってみんなに同じことやらせればいけるかって言ったらそうはいかないんですよね。
それぞれで考えろと。
で今のこの EC なんて本当に激流の中の激流じゃないですか。
うん。
毎日なんか変わるんで。
変わる変わる。
やっぱトップも常に同時一緒に考えなきゃいけないし。
はいはいはいはいはい。
やっぱ社員ってやっぱり能力あってもやっぱりある程度人ごとなんですよ。
うんうんうんうん。
やっぱり。
うんうん。
どこか最後は。
はいはいはいはい。
だから結構、うん、すごい、何十億って言ってる会社のトップの人が、
うん、
すごい、うちの関わってるところでライティングやってくれてる人がいて、コンテンツマーケティングの。
はいはいはい、
そのライティングしてる人が、うん、その何十億、50億くらいかな。
ほうほう、
会社のコンテンツマーケやってるんですよね。ライティングをしてるんですよね。
はいはいはいはい、
で、そこはもう本当に月商何千万の頃から、うん、コツコツとコンテンツマーケやったんですよ。それがもう何年前だろう、10年前くらい、
うんうん。
その頃コンテンツマーケやってる人なんて本当に皆無だったんですよ。
うんうん、
いなくて。
うんうん、
でももうすごい、なんか先見の目がある中、
うん、
その頃からずっとコンテンツマーケをやってるから、もう SEO がとんでもないことになってて。
もうがっつりなんですね。
そうですね。で、ちゃんとリピート商品なんで、
あ、
めちゃめちゃ安定したストック型のビジネスモデルになってて。
はいはいはいはい。
まあ、ストック型、フロー型ってあるんですけど、
うんうん、
ストック型の積み上がるビジネスになってて、
うんうん、
で、そこの社長も50億も行ってて、うん、なんか日本飽きちゃって中国行ってるらしいんですけど、そのライターさんが記事上げると、うん、未だに修正が社長から来るらしいですよ。
へぇ
ー。だったり、すごい化粧品系の福岡の会社とかも、すごい売れてて、なんであそこすげえ売れてるんだって聞くと、うん、未だに LP のライティングは全部社長がやってるとか、
へぇー。任せない、任せないっていうか、やっぱ重要なその部分を。
任せる任せないの問題じゃなくて、うん、今このタイミングで誰がやったら一番いいだろうっていう最善をやればいいんですよ。
うんうんうんうんうん。なるほど。
従業員に任せて育てるってもあるかもしれないけど、うん、 例えばここうちが自分がラフ作る仕事をサボって、
うん、
サボってじゃないけど社員を育てるために任せようなんて言ったら、うん、菊池さんのところの売り上げとか上がんないわけですよ。
はいはいはい。
だからそんな悠長なこと言ってらんなくて、
うん、
常に最善じゃなきゃいけないから、
はいはいはいはい、
多分だいぶだんだんとじんわり育ってきてるんで、それを見て。
なるほど。
ちょっとずついけるんですけど、うん、任せらんないうちは任せるわけにもいかないし、
うん、
だからあんまり、その、昔の経営書とか読んで、
うん、
あの、経営者は全部手を出しちゃいけないみたいなのは、うん、ちょっと今古くて、やっぱり、マーケティングやんなきゃいけないし、
うん、
っていう気がしますね。そのなんで、その、知事の指示出しをしたりとか、
うん、
何をするかっていうと、あの、よく言うヘッドピンの話するじゃないですか。
はいはいはいはいはい。ボーリングのね。
一見この末端の社員がいて、
うん、
その上に、例えば中間管理職がいるわけじゃないですか。
うんうん、
そうすると末端社員ってボーリングの一番後ろなければ、
うん、
だったら中間管理職に指示出して、下動かしてもらった方が、ヘッドピンになるじゃないですか。
うんうん、
またその上の幹部とかいて、
うんうん、
上の取締役とかって、
うん、
まあ、一番上に指示して全部動かすのが、
うん、
一番ヘッドピンに見えるじゃないですか、
うんうんうん、
もそうすると、うん、意外とお客さんに接するのって、
うん、
一番末端の社員がやってることなんですよね。
そうそうそうそうそう。そう。
そうなってくると、うん、例えばレストランで言えば、
うんうんうん、
ウェイトレスの態度が悪かったらすごいすぐに
来る
し、っていう感じになってきて、で、意外と、一番末端だったと思った、一番末端の仕事がヘッドピンだったりするんですよ。
あ、萩原さん、前それ言ってましたね。
そうなんですよ。
うんうんうんうん。
だから、ライティングの記事の、記事を作るなんていうのは、末端の末端で、適当にライターに作らせとけって思っちゃうところなんだけど、一番ユーザーに目につくところはそこじゃないですか、触れるところは。そこの一語一句がすごい重要で、
うんうんうんうん、
その積み重ねが複利のように膨らんで、うん、
はいはいはいはい、
その先に繋がってくるんで売り上げに、
はいはいはいはい。
だから、そういうところの社長はやっぱセンスが良くて、
うん、
一番末端に見えるそこがヘッドピンであるっていうのが、
なるほどね。
多分見えてて、ここだけは譲れないっていうところだと思う
んだ
けど、
うん、
任せらんないっていう。
だ、うん、なるほど。だからそこを常に意識してるから、だからもう、すぐ電話、ライターにすぐ電話したり、LP のね、さっき言った、ライティングしたりとか、ライティング考えたりとか。
はい。
だから、そこはもうずっともう、ここ重要だなってもう思ってるからですよね、やっぱりね。
もう全体が見えてどこがポイントになってるかっていうのが見えてるから、ここのポイントを任せちゃうと、どうに崩れていくかっていうのが分かるわけじゃないですか。
なるほど、なるほど。なるほどね。
例えば、物販だって、
うん、
ウェビナーを誰かに任せようってこともできるわけだけど、
うんうんうん
うん、割とそこ重要だと思ってるから、
うんうん、
ボードメンバーで持ち回りでやったりとかするわけ
です。そうですね。
だから、意外と、ヘッドピンって抽象度の高いところにどんどん行って、一番上かと思いきや、一番下に戻ってきたところにあったりするぞ。目の前の顧客がヘッドピンだぞ。
なるほど、なるほど。いや、でも、萩原さん、それね、気づいてる人って、どんぐらいいんだろう、でも。結構、やっぱり、上になっちゃうというか、まあ、経営者になってくると、どんどんどんどん、今、言ったように、下に振るっていうか、どんどんどんどん自分の手を離れてやらせるっていうか、そういうのがやっぱり、はい、普通っていうか、そういう考え方が一般的なのかなと思うんですけど、
はい。
やっぱりそこのヘッドピンを見失わないように、ここだけは自分が管理するとかやるとか、
はい。
うん、いう感覚になるっていうのは、なれるっていうのは、どうなんだろうな。
まあ本当に大企業になったらまた話は変わると思うんですけど、
うんうんうん、
そうなってくると、もう、中間管理職とかも結構なレベル高い人だったりするし、
うんうんうん、
Google なんかも、 末端社員が超レベル高いらしいですからね。
なるほどな。なるほど。
末端社員が白紙号を持ってるみたいな感じがしますけどね。それが全員全職力が振ってる会社らしいです
よ。ああ、恐ろしい会社ですね。
ただやっぱり中小の企業だとやっぱり感覚的にはまだ今トップが一番真剣で、いろんなものが見えてるわけで、もしそこを任せられるのが見えたら任せてくれてますけど。
はいはいはいはい、はい。
だそんなに手を出しちゃいけない、任せなきゃいけないみたいな、うん、私の経営書とか見るとみんな書いてあるんですけど、それは、ケースバイケースで、今誰が一番やるのが一番ここいいかっていうのを、柔軟に今を考えないと、いけないのかなって、まだ任せられるレベルの人がいないのに任せようとしたらもう、
はいはいはい、は
い。いろんな信用を失っちゃうわけで、
なるほどね。
の代償がちょっと大きすぎる場合があるんですよ。
なるほど、なるほど。確かに、そうだよね。いや、でも、これ、結構、この話で気づいた方、結構いるんじゃないですかね、でもね。
どうなんですか、まあ、持論なんで、これが、完全に正しいってわけじゃないんですけど。うん、
でも一つの考え方で、結構共感される方はいらっしゃると思いますよ、萩原さん。
はいはいはい、
うん。確かにね、さっきのヘッドピンの話なんか、末端がヘッドピンだったりする、一番重要だったりするってわけですからね。
だから、よく予感の先生とかもするんですけど。うん、顧客に接する部分が全部一番のヘッドピンって、
うんうんうんうん、まああと、まあ昔そのサラリーマンやってた時はよく言われたのは、はい、現場見に行けって言われましたね、
はいはいはい、
そういうことなんでしょうね。
ああ、よくトヨタの社長が現場行ったりしてますからね。
物を売る前に現場行ってこいって、その商品使ってる人のところに行ってこいみたいな。
スティーブン・ジョブズはこのロゴ綺麗じゃないから直せとか言うぐらいですからね。
ああ。
だから中小の社長が任せてる場合じゃないんですよ。
なるほど。
わかんないです。だから、変に本とかに影響されて、うん、そこにこだわり、固執しすぎちゃうのよくない。
うんうんうん。
もう手を出しちゃいけないとか。
うん、
もっといろんな情報は、確かに本に書いてあることも正しいし、
うん、
情報も大体正しいんですけど、
うん、
A と B どっちが正しいかって、その人のフェーズによって変わっちゃうんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
だから、最初 A が正しかったのに、ちょっと段階が上がると D が正しくなるんですよ。またちょっと上がると、また A が正しくなってきちゃって、
うんうんうん、
まあ言ったら螺旋の話ですけど、
はいはいはいはいはい。
そうなってくると、フェーズの違う人の意見聞いても、それはもう、
ああ、なるほどね。
タイミングが違うから。
ああ、わかるわかる。わかりますね。結構同じこと、同じような質問を、例えば、ま、なんていうのかな、その、コンサルタントとか、なんかこう質問するじゃないですか。はい、やっぱ帰ってくるのは、それぞれ違いますもんね。多分、ゴールは一緒のこと言ってんだろうけど、やっぱ違うもんな。あ、この子はこういう話し方をするのかというのあるもんな。
例えばなんか自分でも節税がした方がいいと思ったら、
はいはいはい、はい、
やっぱりなんだかんだ節税しすぎず、
うん、
税金バッターとかお金残るんだなと思いきや、
うん、
なんだかんだやっぱ節税必要だな、やっぱりまた戻ってきたりって。
なるほどね。
っていうのが、段階によって変わってくるんですよね。
まあ、その、そうですね、段階によってとか、場面場面っていうか、その年々と、年々っていうか。
今のタイミングでも違うし。
うん、 これはため、やっぱためになるな、萩原さん。この話は。
いろんなんで合ってるかどうかってあれじゃないですけど、共感するポイント。
あと、そうですね、ちょっと、また話変わりますけど、今年は、ま、いろいろ、ウェビナーもね、力入れていくっていうか、ここはちょっと、きっちりやりたいなって、萩原さんも前々からちょっと言ってたんですけど、
はい。
うん。やっぱりウェビナーに関しては、どうなんでしょう、
はい、
やっぱり最先端の情報を発信したいって前々からこう、ね、萩原さんは言ってたと思うんですけど、
はい、
うん、今年はどういう感じで行きますかね、行く感じですかね。
なんか、うん、わかんないですけど、うん、最新情報っていうのをやっぱもっと増やしたいなと思ってて、ただのセミナーだったら別にセミナーじゃないですか、ウェブでやってるかどうかの話なんで、
うんうんうん、
毎回あることだから、毎月。
そうですね。
だから、その、やっぱ、その時の話題っていうのは、うん、例えばだったら楽天の RPP とか、
はいはいはい。
の話だったりとか、っていうのを出せていった方がいいなと思って。あとは、結構、もう、3年目なんで、
はいはい、
で、もう、運営側はみんな3年やってるわけじゃないですか。
はいはい。
だからもう、3年目なりの、うん、コンテンツにしちゃうんですよね。
はいはいはいはい。例えば。
例えば、今更こんな基本的なこと話してもみたいな感じになっちゃってるとこがあって。
うん、
だけど、一番新しく入った人からしてみれば、
うん、
そこから覚えたかったりするかもしれないし。
はいはいはいはい。
っていうのがあって。
確かにそうかもしれないですね。前回ちょっと私やったウェビナーの時に、
はい、
どうかなと思ったんですけど、その、マスタープログラムのその攻略法みたいな感じでちょっとやりましたけど、
はい。
あ、そういう使い方があるんですねって意外と反響があったんですよね。
はいはいはい。
うん。だから、あ、やっぱ、なんだろう、こういうちょっと、まあ、最新情報とまではいかないかもしれないんですけど、そういう物販のそのうまい使い方とか、なんかこう立ち回り方みたいなことを、なんかあるといいのかななんてちょっと思ったんですけどね。
はいはいはい、はい、
うん。
だからそれちょっと考えてて、
うん、
やっぱりまとめが必要だなと思って。
まとめね。はいはいはい。
最近思うんですけど、うん、なんか、昔は、多い方が価値があったじゃないですか。
多い方、はいはいはい。
時間が長い方が価値があったりとか。今、はいはい、なんか短い方がいいなと思って。
短くてコンパクトにまとまって、最短でその場所に行ける感じですかね。
動画見てても3分以上かかると長いなと思っちゃう。テレビ見てて2時間スペシャルって言われるとマジかよって思う。
そんな、2時間もやってんのかこれ、みたいな。
その時間奪うのって
思ってた。いや、確かにそうだな。
なんだっけ、今アプリでバズビデオみたいなのがあって、
ああ
何かっていうと、なんかそう、バズった動画とかを、うん、集約してるやつで、だいたい平均3分から10分で、1分から10分かな、
うん。
で、なんか結構テレビ番組の、うん、テレビ番組って1時間あっても、
うん、
そのうちの、必要な部分って意外とまとめると5分ぐらいだったりするじゃないですか。
うんうんうん、
その5分がまとまっているじゃないです
か。
まあ、テレビだけじゃないですけど、YouTube の中の、人気動画とかいろいろ。あと、例えばなんか堀江のなんか、スピーチとか、
うんうんうん、
ジョブズのスピーチとかもあって、そのジョブズのスピーチも全部じゃなくて、その大事なとこだけみたいな感じの。ほんと全部の、いいとこ集約みたいなやつで、見始めると止まんなくなっちゃうんですけど。
なるほど。
すげえ効率いいなと思って。
非常に見やすいんですね、じゃあ。
無駄がないじゃないですか。
うんうんうんうん。
だいたい例えばテレビ番組1時間って決まったら1時間やるために半分ぐらい水増しするわけですよ。
しますよね。で、はい、何回も同じ場面をリピートしますもんね。
するし、うん、セミナーとかも2時間やってくれって言われたら、うん、多少絶対水増ししちゃうんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
別に言わなくてもよかったんじゃねえかな、みたいな。
実例はこんな感じです、みたいな。
そう。なんか、そんなことで人の時間を奪いたくないな。
あ、なるほどね。はいはいはいはいはい。ああ、なるほど。
だから今度、超簡潔な。
はいはい。10分で終わるセミナー。
10分で、要点、超まとめたセミナーみたいなのやってみたいなと思って。うん、なおかつ、うん、会場集まると、やっぱり、宿泊費、移動費、飲むって会場集まって、さらに時間かかるんで、うんうん。やっぱりこの物販やってる人みんな稼いでるんで、うん、時給1万とかあるわけじゃないですか。うんうん、そう考えると、総額がすごいんですよね、うんうん、コストが、うんうん。っていうのを考えると、やっぱりなんか時代的に、短く簡潔に、合理的に。
なるほどね。
まあ、自分が性格的にそういうものが好きなんだ
よ。いや、でも、萩原さんわかるな、でも。そういう、そう思うの。
最近なんか街中でもなんか無駄なもんがすごい気になってしょうがないですよね。
いや、でも時間は本当に、ねえ、時は金なりという、言いますけど、それは感じますよね。移動時間とかね、特に。
最近無駄が多いな。例えば、なんか今、子供の証券口座に毎月お金が自動で入るようにしてて、セットしてるんですけど、毎月入るのをメールで知らせてくれればいいのに、わざわざ郵送で手紙を送られてくるんですよ。今月以下振り込みましたみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
それ自体がもう無駄で、自分には関係ないんだけれども、このために、
このために
手紙を準備する人間がいて、印刷して、
発送する人もいて、配達する人もいる。
配達して、
うん、受け取る。
受け取って、見て、開いて、ご用意してるのって、無駄でしょうがねえなって思
って。なるほど。
っていうのは多分、自分個人だけじゃなくて、うん、世の中の全体の風潮だろうなと思って。
なるほどね。
すげえ細かいことまで、なんかそういう。コンビニの店員が、弁当を温めるのに、うん、後ろ振り返って、弁当入れて、振り返って取って、うん、どう考えても、うん、右回転で戻った方が早いのに、うん、左回転されてる。すげえ無駄だな。
それこそ電子レンジをレジの下に置けば一番早いんじゃないかぐらいな。
距離の上じゃん、そっちの方がって
。なるほどね。
それ余談ですけど。でもこのなんか、無駄を削ぎ取るっていうのは多分世の中の流れ
でしょうね。確かに。
で、いろんな今まで気にならなかったものは、うん、なり始めたのは、うん、そういうことなんだろうって考えると、やっぱり、ちょっといろんなことを簡潔に、うん、手短に、伝えられたら、うん、多分聞く方も、一番それが価値があ
るし、すぐ行動にも起こせるし、それだけ
またね。時間コスト、
うんうん。
実は一番高いのって時間的コストなんで、できる一番の人が2時間動画見たら2万円なんで。
うん、確かにそうだな。
まあ、会場に来ないと得られない価値ってもあるんで、それはそれで別なんですけどね。うん、ただ、何かものを知るっていうだけのことであれば、うん、
だからその辺の使い分けでしょうね、今度ね。感覚っていうか、使い分けで。うん。なるほど、なるほど。ではでは、萩原さん、時間になったので。
はい。
まだまだ話し足りないとは思うんですが、次のお友達をご紹介していただきたいんですけど。
じゃあ、ボードメンバーの青山さんで。
はい。わかりました。AJ 青山さんを来週、
はい、
ゲストということで
許可を取ってないですけど
まあ断るっていうのはないと思うので、
はい、
じゃあ萩原さんの AJ の方にメッセージお願いいたします。
なんだろうね、しょっちゅう
しょっちゅう話もしてるね。
また肉を食べに行きましょう。
肉を食べに行きましょう。わかりました。じゃあそれをお伝えいたします。 はい。じゃあ、萩原さん、今日はありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい。
今日はありがとうございました。
はい。
失礼します。